2ページ3特集丸1特集みんなで支え合う超高齢社会あなたの元気は地域の幸せ ID1015786 今後少子高齢化や一人暮らしの高齢者の増加などを背景に日常生活の中で誰かのちょっとした手助けを必要とする高齢者がさらに増えていくと考えられます。こうした中、重要なのが地域の支え合いによる取り組み。今回は支え合いの必要性と取り組み事例を紹介します。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-5328。 2ページ、写真。見守り活動をする石井地区東峰南自治会の皆さん。タイトル文字の背景、紙面上半分を占めて記事の内容をイメージする写真が掲載されています。縁側に腰掛け、男性3人、女性2人に見守られ、楽しそうに談笑するおばあさん。地域で支え合っている様子がわかります。写真終わり。迫っている超高齢社会。今後、本市の総人口は減少することが見込まれ、2025年には高齢化率が 26.7% になると推計されています。特に75歳以上の人は約 1.5 倍に増加します。括弧グラフ1、括弧閉じ。2ページ、グラフ1。年齢別人口と高齢化率の推移、宇都宮市。出典、宇都宮市にっこり安心プラン。このグラフは、年齢別の人口と高齢化率の推移を、積み上げ棒グラフと折れ線グラフで記したものです。縦軸は人口で、単位は1000人。0から10万人刻みで70万人まで。横軸は年度で、2015年、2020年、2025年となっています。順に読んでいきます。2015年。75歳以上の人口は5万3000人。65歳から74歳は6万6000人。15歳から64歳は32万8000人。0歳から14歳は7万1000人。全体で51万9000人。高齢化率は 23.0%。2020年。75歳以上の人口6万4000人。65歳から74歳6万8000人。15歳から64歳32万人。0歳から14歳6万8000人。全体で52万人。高齢化率 25.4%。2025年、75歳以上7万8000人、65歳から74歳5万9000人、15歳から64歳31万5000人、0歳から14歳6万2000人、全体で51万4000人、高齢化率は 26.7%。75歳以上の人口は 1.5 倍になり、高齢化率も右肩上がりになっていることがわかります。グラフ1終わり。また、一人暮らしの高齢者世帯、要介護・要支援認定者は 1.3 倍まで上昇することが見込まれています。括弧グラフ2、3括弧閉じ2ページグラフ 2、一人暮らしの高齢者世帯数の推移、宇都宮市。出典、宇都宮市にっこり安心プラン。このグラフは、一人暮らしの高齢者世帯数と、65歳以上人口に占める割合を、棒グラフと折れ線グラフで記したものです。縦軸は世帯数で、0から5000刻みに2万5000世帯まで。横軸は年度で、2015年、2020年、2025年となっています。順に読んでいきます。2015年の一人暮らしの高齢者世帯数は、19,032 世帯。65歳以上人口に占める割合は 16.0%。2020年、22,505 世帯、17.1%。2025年、24,870 世帯、18.1%。一人暮らしの高齢者世帯数は 1.3 倍となり、65歳以上人口に占める割合も急増することが読み取れます。グラフ2、終わり。2ページ、グラフ3。要介護・要支援認定者の状況、宇都宮市。出典、宇都宮市にっこり安心プラン。このグラフは、要介護・要支援認定者の状況を棒グラフで記したものです。縦軸は人数で5000人刻みで3万人まで。横軸は年度で2015年、2020年、2025年となっています。順に読んでいきます。2015年の要介護・要支援認定者は18,685 人。2020年、22,319 人。2025年、26,041 人。2015年から2025年にかけて、1.3 倍に増えることが示されています。グラフ3、終わり。終わり。地域全体で支える仕組み。地域包括ケアシステム。このような中、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくためには、医療や介護などの公的なサービスの充実を図ることはもちろん、市民一人一人による介護予防や身近な地域においてお互いに支え合う取り組みなどが欠かせません。本市では地域に住む高齢者を地域全体で公的機関や地域の皆さんで役割分担しながら、包括的に支えていくための仕組み、地域包括ケアシステムの構築を進めています。上の図を参照。音訳者、中。上の図は次の項目で読み込んであります。音訳者、中、終わり。3ページ。図、未来の宇都宮を支える地域包括ケアシステム。医療、介護、生活支援などの分野が連携して一体的に高齢者を支える仕組みです。地域包括ケアシステムの文字を取り囲むように、医療、介護連携、介護、認知症対策、住まい、介護予防、健康づくり、生活支援、地域の支え合い、医療の7つのキーワードが置かれています。様々な分野が連携して一体的に高齢者を支えるイメージを表しています。このイメージ図の下に太い下向き矢印があり、地域包括システムには皆さんの力が不可欠ですの文字と次のコメントが重ねられています。超高齢社会では、これまでの公的サービス、 フォーマルサポートだけではなく、地域の皆さんの協力、連携、インフォーマルサポートが重要になってきます。二つのキーワード、フォーマルサポートとインフォーマルサポートについて、さらに説明があります。フォーマルサポート、公的専門機関の力、医療、介護保険サービス、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの支援。インフォーマルサポート、地域の力、家族、近隣、友人、協議体、民生委員、ボランティアなどの支援。地域包括ケアシステムとは、この二つの力を合わせ、役割分担をしながら、地域の高齢者を支えていくシステムであることが図に示されています。図の随所に分野や役割をイメージするイラストが掲載されています。図、終わり。地域みんなの力で作り出そう。地域の支え合い。現在、各地域では、地域でできることは、地域の支え合いで解決しようという考えのもと、高齢者の居場所づくりや見守り活動などを検討する協議体の取り組みが進んでいます。地域に住む人たちがそれぞれの得意分野を活かしながら協力し合うことで、地域の支え合いが生まれ、誰もが安心して暮らせる地域づくりにつながります。宇都宮を将来にわたって魅力ある街にしていくためには、地域を支える市民の皆さんの力が必要です。3ページ、写真。ミアリーが次のページでは、それぞれの地域ならではの支え合いの取り組みを紹介するよ、と促しています。写真、終わり。動き始めた地域の支え合い。地域包括ケアシステムの主役は地域の皆さんです。本市では地域の支え合いを広げる協議体の取り組みが広まっています。今回は協議体として活動している石井地区の取り組み事例を紹介します。4ページ、写真。石井地区、向こう三軒両隣協議会。会長、菊池義雄さん。事務局長、久保典子さん。優しい微笑みを浮かべたお二人。上半身の写真です。写真、終わり。自治会活動で見つけた、高齢者を地域で支える課題。これまで石井地区では、高齢者の見守り活動として、自治会や民生委員、福祉協力員、地域包括支援センターの4社が、それぞれに一人暮らしの高齢者などを訪問していました。菊池さんは自治会活動を通して、それぞれの活動の重複や情報の共有不足に対し、今後高齢者が増える中、限られた人材で多くの高齢者を見守るには限界があり、地域で協力し高齢者を支えることが必要だと考えるようになりました。地域が一体となり見えてきた地域の力。このような課題に対し、石井地区では地域内の団体、組織が協力しながら支え合おうという意識が広がり、地域全体で一人暮らし高齢者などを見守ることが必要だと考えました。そこで社会福祉協議会が中心となって、自治会連合会や民生委員、児童委員協議会、福祉協力員連絡会、地域包括支援センターで石井地区の協議体、石井地区向こう三軒両隣協議会、を組織化しました。そして、この協議会が中心となり、地区内の各自治会に自治会役員、民生委員、福 福祉協力員、地域包括支援センターで構成する4者協議会を設置。一人暮らし高齢者などの状況や見守り活動から見えた課題、相談などを共有し、みんなで話し合う仕組みを構築しました。各自治会内で役割を分担し、役割や立場を超えて支え合うことで、より強力な地域の連携が生まれ、取り組むべきことが見出せた、と久保さんは振り返ります。日々のコミュニケーション、地域がまとまり生まれる力。一人暮らしの高齢者などのお宅訪問以外にも、散歩中の挨拶など、日常のコミュニケーションを大切にしている菊池さん。昨年は自治会役員や民生委員、福祉協力員の見守り活動をきっかけに、高齢者の孤独死を防ぐことができた、と活動の重要性を話します。また、困った時に困ったと言える環境づくりや、住民と地域の様々な団体との関係性の構築はもちろん、団体同士の関係性も重要であり、地域がまとまることが大きな支え合いの力になっていくと実感しています。住み慣れた地域の支え合い、これからの地域づくり。これから高齢化がさらに進むことで、8050問題や老老介護などの複雑化した課題の増加が見込まれています。高齢者と地域の課題は、行政だけで解決することは困難。自分たちの力で住み慣れた地域の課題を解決していかなければならない、と菊池さんは強い思いを抱いています。今後も石井地区では連携しながら現在の活動を継続し、向こう三軒両隣の支え合いができる、住みやすい地域づくりに取り組んでいこうと、二人は意気込んでいます。詳しく知りたい地域の支え合い協議体。クエスチョン。地域ではどんな取り組みが始まっているの？将来に向けて自分たちの地域をどのようにしたいのか、高齢者を支え合うためには何ができるのか、地域の皆さんで話し合っていく各地区の協議体で次のような活動が始まっています。1. 地域の情報を共有し、支え合い活動などを発展させていく。2. 高齢者の身近な困りごとをみんなで支えるため、アイデアを出し合って話し合う。具体的な活動として、見守り活動、居場所づくりなど、地域ならではの支え合いで高齢者を支えています。クエスチョン。市内ではどこの地域で取り組まれているの？現在、市内では39地区のうち19地区で協議体が設置されているほか、その他の地域でも協議体の設置に向けた検討が進んでいます。実施地区、石井、泉ヶ丘、今泉、清原、国本、五代、若松原、桜、城山、姿川、鈴目宮、宝木、西原、東、平石、緑ヶ丘、明穂、柳瀬、陽東。令和元年12月現在。クエスチョン。誰が協議体のメンバーになれるの？地域の実情に応じてメンバーが加わっています。現在は主に次の人たちが協議体に参加しています。地域まちづくり推進協議会、自治会、民生委員、地区社会福祉協議会、福祉協力員、老人クラブ、介護事業所、社会福祉法人、医療法人、健康づくり推進員、地域包括支援センター、行政など。 競技体で何が変わる？5ページ、図。ビフォーアーアフターで新たな連携を示しています。ビフォーアー、これまでは、連携が少なくてちょっと不安。自治会、民生委員、福祉協力員などの3つの文字がそれぞれ独立して並んでいます。アフター、協議体ができると、横のつながりがしっかりしていて安心。自治会、民生委員、福祉協力員の3文字が協議体という大きな組織にまとまっています。図、終わり。元気なお父さん、お母さんを支えるために。地域包括支援センターは、高齢者の総合窓口。ID100-4294。問い合わせ、高齢福祉課、電話632-2356。地域包括支援センターは、介護、福祉、健康の総合窓口として、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援しています。現在、市内25カ所で保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などが中心となり、高齢者の皆さんやご家族などの様々な相談に応じています。開設日時。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。例えば、こんなことが相談できます。1、介護や健康の相談。健康を維持し、要介護状態になることを予防したい。2、権利を守ることの相談。財産管理に自信がなくなった。悪質な訪問販売にあった。3、地域活動の相談。地域の人たちと交流できるサロンなどを教えてほしい。お気軽にご利用ください。5ページ、写真。上川地地域包括支援センター。近藤さとみさん。明るい笑顔の近藤さん。上半身の写真です。写真終わり。地域の関係団体と連携して、暮らしやすい地域にするために活動しています。電話や地域包括支援センターの窓口のほか、自宅へも伺います。費用はかかりません。担当する各地域包括支援センターは、市ホームページをご覧ください。QR コードの表示あり。相談してよかったです。5ページ、写真。利用者、小野康子さん、面の内町。優しい微笑みを浮かべた小野さん、上半身の写真です。写真終わり。免許返納により外出機会が減って落ち込んでいた母を見て、地域包括支援センターに相談しました。デイサービスを紹介してもらい、現在では人との交流を楽しみに出かけていく母の姿に家族も安心しています。悩んでいるなら、まずは相談してみてはいかがでしょうか。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象どなたでも、費用無料、申し込み不要。ID については、各番号を市ホームページのトップページで入力すると、関連ページが見られます。欄外情報、終わり。
今日から始めるアクティブライフ。本市では60歳以上の人を対象とした健康につながる取り組みや、一人でも参加できる催しを行っています。 今日から新しい一歩を踏み出してみませんか。お出かけするなら、お得に乗って出かけよう。いきいき70、高齢者専用バス乗車券、地域内交通。ID100-4277、ID100-6101。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2360。 6ページ、写真。高齢者専用バスカードの写真。2社共通、回数乗車券5000円分のカードで、中央に大きく赤文字で、生き生き70とあります。カードの字模様には、宇都宮市の市章と、黄色いイチョウの葉が使われています。その他、ミアリーちゃんのイラストや、もったいない運動のロゴマーク、健康で愉快だ宇都宮の愉快ロゴも配されています。写真終わり。内容、音訳者中。以下の本文は表の内容に言及しています。表については本文の直後に読み込んであります。音訳者中終わり。4月から翌年3月に一度、下の表、丸1から丸18の中から一つ、約5000円のバス乗車券を、丸1から丸3、丸5から丸18は1000円、丸4は2000円の負担で交付。なお、丸5から丸18は地域内交通の利用登録が必要です。7ページ、表。この表は、高齢者専用バス乗車券及び地域内交通、丸1から丸18について、種類や受付窓口を記したものです。バスカードと地域内交通の2つの表があります。また、表には、令和元年度分の申請は3月末まで、令和2年度分の申請は4月1日以降、と注意書きがあります。はじめに、バスカードの表。種類は一つ。丸一。関東自動車。JR バス関東の2社共通高齢者専用バスカード5000円。受付窓口。高齢福祉課。市役所2階。保健と福祉の相談。市役所1階。各地区市民センター出張所。次に、地域内交通の表。丸2から丸18の説明です。地域内交通、バスの名称、回数乗車券、受付窓口の順に読んで行きます。丸2、上河内地域路線バス。回数乗車券、100円券×50枚。受付窓口、上河内地区市民センター、中里町。丸三、清原先駆け号。150円券かける34枚。清原地区市民センター。清原工業団地。丸四、清原先駆け号。定期乗車券3ヶ月。清原地区市民センター。清原工業団地。丸五、板戸のぞみ号。300円券かける17枚。清原地区市民センター。清原工業団地。丸六、城山甲子号。150円券かける34枚。城山地区市民センター。大谷町。丸七、水穂の相乗り号。300円券かける17枚。水穂の地区市民センター。下桑島町。丸八、国本ふれあい号。300円券かける17枚。国本地区市民センター。宝木本町。丸九、篠井春名号。300円券かける17枚。篠井地区市民センター。下小池町。丸十、ワクワク富谷号。300円券かける17枚。 富谷地区市民センター徳次郎町丸11横川生き生き号300円券かける17枚横川地区市民センター矢板町丸12お出かけチュンチュン号100円券かける50枚すずめの宮地区市民センター新富町丸13上河内愛のりゆっぴー号300円券かける17枚上河内地区市民センター丸14詐欺荘河内号300円券かける17枚河内地区市民センター中岡本町丸15左号150円券かける34枚平石地区市民センター下平出町丸16豊里まほろば号150円券かける34枚豊里地区市民センター岩戸町丸17西南スマイル号150円券かける34枚清原地区市民センター丸18姿川ニコニコ号150円券かける34枚姿川地区市民センター西川田町表終わり。対象市内に住所があり3月31日までに70歳以上の人。申請方法、健康保険証など申請者本人を確認できるものと、負担金1000円、かっこ、丸4、清原先駆け号、定期乗車券3ヶ月は2000円、かっこ閉じ、をお持ちの上、直接各受付窓口へ。なお、丸2から丸18は原則、各受付窓口で申し込みますが、他の地区市民センターの受付窓口でも申し込むことができます。ただしその場合、購入助成券を後日自宅に郵送します。地域内交通とは、ID100-6101。路線バスや鉄道での移動が困難な地域で、車を運転できない人の移動手段を確保するため、地域の皆さんが運営主体となった乗り合いの公共交通である地域内交通の導入が進んでいます。地域内交通はスーパーや医療機関など生活に必要な施設を回るほか、路線バスや鉄道に乗り継ぐための移動手段となるもので、予約に応じて自宅と各施設をドア2ドアで結ぶデマンド方式を中心に運行しています。運賃は1回、片道あたり原則300円で、郊外部13地区で運行しています。上の表参照。音訳者中。上の表については、前の内容の項で読み込んであります。音訳者中終わり。問い合わせ、交通政策課、電話 632-2133。 6ページ、写真。地域内交通として利用されている車の写真です。紺色のミニバンタイプの車で、車体側面にはタクシーの文字があり、全体にはグリーンやブルーでハート模様が描かれています。写真終わり。ポイントも貯めよう。運動してポイントも貯めて一石二鳥。高齢者等地域活動支援ポイント。ID100-4343。問い合わせ、高齢福祉課。電話 632-2360。60歳以上を対象とした地域貢献活動や、65歳以上を対象とした健康づくり活動に参加するとポイントがもらえます。1日2ポイント、 年間50ポイントを上限に、活動1回1時間以上につき1ポイント、シール1枚がもらえます。活動の記録はポイント台帳、右の写真で管理します。貯めたポイントは、翌年度及び翌々年度に市の施設利用券やバスカードなどに交換できます。7ページ、写真。活動の記録を管理するポイント台帳の表紙と内側の写真です。表紙には、高齢者等地域活動支援ポイント事業、ポイント台帳、宇都宮市とあり、中央には、笑顔の高齢者5人が手をつなぎ、上を向いたイラストがあります。内側には、31/2019年度、活動記録とあり、4つの注意点が箇条書きされ、20枚のシール帳付欄があります。写真終わり。楽しく運動して介護予防。高齢者等地域活動支援ポイントがたまります。生き生き健康サッカー、自転車、バスケットボール教室。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2358。本市をホームタウンとする3つのプロスポーツチーム、栃木 SC、サッカー、宇都宮ブリッツェン、自転車、宇都宮ブレックス、バスケットボールの選手とともに、ストレッチやそれぞれのスポーツの特色に合わせた簡単な運動を行い、介護予防について楽しく学ぶことができる教室を開催しています。日程など詳しくは、広報宇都宮、市ホームページなどでお知らせします。7ページ、写真とロゴマーク。体育館の中で円形に椅子を並べ、十数人の高齢者やスポーツ選手が腰掛けています。二人一組で、隣同士がボールを手渡しながら、楽しそうに運動している写真です。また、写真の横には、栃木 SC のエンブレム、宇都宮ブレックス、宇都宮ブリッツェンのロゴマークも掲載されています。写真とロゴマーク。終わり。2月は、生き生き健康バスケットボール教室。ID100-3865。日時、2月20日木曜日、午前10時から正午、午前9時30分受付開始。会場、ブレックスアリーナ宇都宮、元今泉5丁目、市体育館。内容、ブレックスの選手やチアリーダーと一緒にストレッチやボールを使った運動。対象、市内在住で運動に支障のない65歳以上の人。定員、抽選30人。申し込み期間、2月3日から6日、午前10時から午後6時。申し込み方法、電話または申し込み用紙、市ホームページから取り出しか、に必要事項を書き、ファクスで、栃木ブレックス、電話 611-1512、ファクス 612-6736 へ。私たちも参加しています。石井時子さん、石井茂子さん、妖刀一丁目。友人に誘われたのをきっかけに、4、5年前から姉妹で参加しています。選手たちと一緒に運動できることが何よりも楽しい。普段使わない筋肉も鍛えられて、ちょうどいい運動量なので、教室の後はとても気持ちがいいんです。この教室に参加して、運動することの楽しさを教えてもらいました。健康が維持できていることを実感しています。7ページ、写真。胸にブレックスのロゴマークのついた黄色い T シャツ姿の石井さん姉妹。手にはブレックスのロゴ入りタオルを広げて笑顔です。 写真終わり。輪を広げよう。ふれあい生き生きサロン。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話636-1215。高齢者や障害者、子どもなどが気軽に集える身近な居場所として、各地域の集会所や公民館、地域コミュニティセンターなどで、ふれあい生き生きサロンを開催しています。現在市内に300を超えるサロンがあり、仲間づくりや生きがいづくりの輪を広げて、参加者の悩みや不安の解消を図り、安心して暮らし続けることができる地域社会の構築を目指しています。その他にも自分の得意なことを活かしながら、地域で取り組める活動などがあります。詳しくは、市社会福祉協議会、ホームページ、http://www.utsunomiya-sykyo.or.jp をご覧ください。7ページ、写真。10名ほどの参加者が、手には菜箸のような長い棒を持ち、楽しそうにテーブルを囲んでいます。手に持った棒を動かしながら、互いに顔を見合わせ、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。写真終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。ID については、各番号を市ホームページのトップページで入力すると、関連ページが見られます。欄外情報、終わり。